ゆとりフリーターの押し入れ深夜便バイト辞めましたの後編。皆さんこんばんは、ゆとりフリーターです。私レンタルビデオショップを辞めてまいりましたの後編になります。前編のね、最後ギリギリの方でバイト先の大好きな主婦の先輩から靴下もろたでっていう喜んだ音声をお届けしましたが、まあそうなんですよ、これこういうのもらったりとかして、ものすごくね感動的な別れのなんやかんや儀式があったんじゃないかというような風に思わせてしまったんじゃないかと思うんですけど、意外や意外なかったんですよ。というかなんだろうな、私がその好きな主婦の先輩って、まあ、私のお母さん世代よりちょい若いくらいだから、まあ50代前半くらいの方なんですけど、息子さんが私と年齢ちょっと近いくらいの感じだから、もうほぼほぼお母さんくらいの世代にはなるんだけど、すごくね、なんだろう、気取ってなくて、なんていうのかな、自炊するの嫌いっていう話をしたりとか、あと茶碗蒸しの銀杏が嫌いっていう話で盛り上がったりとか、なんかそういう先輩だったの。でももちろん私のバイト先でも一番仕事できる先輩だったから、業務の面でも頼りはしてたんだけど、その合間合間の雑談もすごいね、なんか楽しくてね、でなんだろう、本当に一番お世話になったし、私はなんなら父親がね危篤状態になったとかなんやかんやでがっつりバイトに出れなかった時期とかも、もうあい休みな休みなっていうのをすごいゴリゴリに押してくれたというか、もう何も気にするなっていう風にさせてくれたから、もう恩が絶えないわけよ。だからなんていうのかな、別れの挨拶ってなんか正直私の気持ちとしては、後輩くんが改まってお礼を言ってくれたみたいに、なんか改まった時間を設けてちょっとお話ししたいなっていう気持ちになってたのよ。もう本当にそうだったんだけど、いざね上がり時間、同じ上がり時間だったの、毎回一緒の時間に上がる先輩でさ、上がり時間でなんか着替えながらとかでもなんか喋れるかなって思ったんだけど、なんかちょうどね新しい人の面接を店長がやっていて、服部さんねやっていて、まあ、その関係で二人っきりの空間がなかったっていうのももちろんあるの。それでも私服に着替えて出入り口まで一緒に歩くみたいな、そこのね時間でめちゃめちゃちょっと本当に改まってめっちゃ俺言いたいなって思ったんだけど、意外と遮られてしまって、そう本当にありがとうございましたって最初は言うんだけど、いやもう本当にまた来て、いつでも帰ってきての一点張りで、もちろん真面目な話したこともあるんだけど、その時だけなんかもう本当にあんまり改まった時間をもらえなかったのか、多分そういうのが苦手なのかなっていう風にちょっと一瞬で察したんだよね。なんかそうだから最後にしんみりしたい人としたくない人がいるんだっていうのがちょっと初めてだった。そう50歳くらいの先輩だけど、そう全然しんみりせずに別れたわ。そうまた来ますっつって終わるね。本当にまあ、この股があるかどうかっていうのはお互いねふわっとしたものになってるなっていうのは分かってはいても、やっぱ言うんだろうね人ってね、っていう感じで、なんだろうな、あでももやついてはないんだよね。なんか気づいたから、あそういうしんみりしたいっていうのも私のエゴだったのかもしれないなって思ったというかね、っていう初めての感覚があった。なんかもう別れの挨拶イコールしんみりしてちゃんとお礼言うっていう、なんか勝手に決めつけてたかもしんない。やっぱりさっぱり別れたい人もいるんだろうなと思って、いやまあ待って、私が一方的に好きだっただけそれもあるかもしんないけど、いやそれはない、なんか信頼関係があったと思ってる、信頼がゆえのそういうさっぱりした別れだったのかもしれないなとか思ったりとかして、まあまだバイト先のね制服を返しに行くときにまた会えるから、その時にまたなんかあるかもしれないけど、とりあえずまあそんな感じでした。はい。でもあとゆとばずで喋ってたといえば佐々木さんですね。ね、ごめんなさいね、初めてこれ聞いた人で佐々木さんとか服部さんとか全員分かんなかったかもしれないけど、佐々木さんに関しては外注さんで毎日夕方にちょろっとだけ来る謎の業者の人みたいな ね、詳しく聞かんけどなんとなく顔合わせてるから名前も知ってるし挨拶はするっていう微妙な関係性だったはずなんだけど、私がなんか気を利かしてやめますって、まあ言う必要ないのに言ったみたいなところあるんだけど、言ったら言ったでめちゃめちゃ寂しがってくれたっていう話を前ラジオでしたんですよ。そう、おじいちゃんスタッフに報告したらキュンとしたっていう回のやつなんですけど、でそっから佐々木さんと、まあ、2週間くらいの日々を過ごしてきたわけなんですが、いやー本当にね、なんか中学生の純愛みたいな期間だったね、佐々木さんと私、本当にあの期間。そう、私がとりあえず今月やめます、急になっちゃってすいませんって言った後に、そのなるべく顔見に来るわって言ってくれたので、その翌日ね、もう早速顔を合わせる時があったんだけど、なんかその時なんか妙に恥ずかしくて、お互いちょっとあお疲れ様ですって顔を見合わせて、おーって顔を見合わせただけで何にも深く喋らなかったのね。あれ、昨日あんなに顔また見に来るわとか、あんだけ愛を誓い合ったはずなのに、おいおい、なんやこれ、キスした後の男女みたいやんみたいな、全然会話できなくてさ、と思ったらその2、3日後にわざわざ私が返却している時に話しかけに来てくれて、おいっつって、私のこと名前で呼んでくれたこと一度もないんだけどね、おい、あのさ、携帯ってさ、なんか熱くなるだけどって言われて、まあ、バッテリーの持ちが悪くなったって意味なんですよこれ。おじいちゃんだから、その携帯のことあんまよくわからん、若者教えろっていうのがよくあったんですけど、そうよくあるパターンだったんだけど、なんか携帯を一緒に選んでくれっていうお誘いを受けたの。そう、その流れで、せっかくやめるなら、なんかちょっと多分なんだろう、 がっつり喋るというか、まあ、接客っていう時間を設けちゃえば私も仕事中に喋ることができるから、多分そういう意味でなんかちょっと探してくれみたいな、なんかそんな風に言われてさ、まあ、レンタルビデオショップですけど、いろんな商品取り扱ってるので、そう携帯とかもね一応調べられたんだけど、そうそういう風に言われて、ちょっとなんかバチェラーにデート誘われたみたいな気持ち。あ、じゃあちょっと次暇な空いてる時間あったらちょっとやりましょう、じゃあそれ携帯選びましょうみたいな、デートの仮約束みたいなしたりとかして、でいざそのデートの日、まあデートじゃないんだけど、バイト中なんやけど、の日に佐々木さんやってきて、おーいこの間のーみたいな、なって、で私もその結構考えてたから、その佐々木さんに合いそうな楽々フォンじゃないけど、もうちょいいいやつというか、新しめのやつとか、ここら辺のやついいんじゃないかなと思ったんですよねみたいな感じでちょっと案内したの。そしたらよ、佐々木さんがこの間まで買い替えるわみたいな意気込みだったのに、あーでもちょっとまあ今度買うわって言い出して、あーそうなんですかつって、おーまあこっちもなその日暮らしでやってるからなみたいな言い出してさ、あなんでそんなお金そんなに今手持ちないけど携帯の相談をするっていう時間を設けたんだと思って、これさつまり普通に私と喋りたかったってだけじゃんみたいな風に思ってさ、ちょっとそれはそれで嬉しかったよね。で結局本来の目的である携帯を買い替えるっていうのは叶わなかったんだけど、まあその話話題があったことによってちょっと喋ることが増えたっていう、まあ、そういうイチャイチャはありました。イチャイチャなんか分からんけど、でまあ結局ね昨日ね別れの挨拶したんだけど、佐々木さんと、まあ、また言われたよ、なんか寂しくなるだけだわみたいな、また言うそれで、まあなんかなんていうの、まあ、また来ますよって言ったんだけど、もちろんその外注さんだからその人が来る時間ってまばらなのね。だからまあ私はまあもう適当というか、まあ、また佐々木さん来る時間狙ってきますよ、大体こんくらいの時間でしょみたいな、まあ来ますよまたとか言ったんやけど、なんかああもうそんなそっちが会いに来てくれないと会えないからなみたいなこと言われてさ、あれ待って、結構イチャイチャしてんな、今喋りながら気づいたけど、俺からは会おうと思っても会えんけど、お前が会いに来ようとすりゃ会えるかもなみたいな感じそういうニュアンスやけど、なんか喋れる相手がいなくなって寂しいって言われてね、切なかったね。いや喋れる相手って言われるとなんか切ないよね。え LINE フルフルするとかね、一瞬思ったよね、やっぱりまたね、しなかったけどそこまでは。まあでもそんな風に言ってくれる人と出会えて本当に良かったなと思いました。なんか初めてです本当、ありがたかったなっていう感じで、まあもう本当にね何があるか分かんないんで、まあワンチャン出戻りもありなんかなって思いながらやめられるのもありがたい話だよね。まあほぼほぼないけどね、私出戻りしたいと思ったことは。でも本当にいいバイト先やった。結局ね人間関係だよねっていつも思う。私今のレンタルビデオ、今のとかもうやめたんだけど、レンタルビデオショップで働き始めたきっかけって実はあんまり喋ったことないと思うんだけど、 私このゆとばつを始める前に入院してたっていう話、髄膜炎っていうのにかかってて1ヶ月くらい入院してたんですよ。でまあそれの社会復帰の一環、第一歩としてとりあえずレンタルビデオショップで働こうっていう、そういうね、あのとりあえずなんかあのアイドリングバイトみたいな感じ、とりあえずちょっとね簡単そうだしってその時思ったから、簡単そうだしここにしちゃえみたいな、そういうノリで入ったんですけど、気づいたら2年半ってね。まあそんな感じだった。割とそういうもんなんかね、そのあの前編でも喋ったけど、後輩くんもさ私と同じパターンでさ、なんか社会復帰の一環で入ったらなんだかんだ長くやっちゃいましたみたいな、割と沼なのかもしれん、レンタルビデオショップ。まあ人にもよるな、相性もな、うん。まあでも本当になんか接客業多分しばらくやんないから、もう一生やらない可能性もあるなって思いながら働いてたからさ、なんかいらっしゃいませ、どうぞご覧ください、あどうぞご覧くださいませ、今はレンタルビデオショップだと、はい、いらっしゃいませこんにちはだね、ありがとうございましたね、え服部さんはありがとうございました、ありがとうございましたじゃないわ、いらっしゃい、いらっしゃいざしたみたいな言ういらっしゃいざしたって言ってる、 どっちも言えるやつ言ったりとかね、個性いろいろあったな。はい、なんか多分でも実感するのは多分 2,3 週間後だと思うんですよ。私また翌日だから、普通のバイトの休みと同じ感覚だからまだ分かってない正直。でまあ今何してるのって話なんだけど、それをまあまた今度するわ。あとりあえず在宅の、うん、また別の仕事もしてるし、あのゆとりフリーターの活動ね、ピクシブファンボックスも始めたから、そこで動画作ったりとか今ちょっとあのコツコツやってます。よかったらピクシブファンボックス噛んだ覗いてってください。そっちね、うん、動画ちょっとやろうかなって思ってるんでね。はい、そんな感じです。今回とりあえずいろいろ報告させていただきました。レンタルビデオショップありがとう、お疲れ様、また会おう、いつでも行けるぞ。以上、バイバーイ。